聖書のストーリー、ノアからアブラハムまで、第2回の話ですが、ノアの契約、そして神様がノアに与えてくださった王としての権威について、この前の話の中で簡単に説明しました。今回バベルの塔について一緒に考えたいと思います。バベルの塔の記録は創世記の11章のところにあります。そこに全人類は一つのところに住んでいて、一つの言葉を持って、そしてその人々は神様から王としての権威、まあノアの契約の中に書いてある権威、祝福、責任、ビジョンというものが与えられていますが、その一緒に集まってた人間が別のことを考えました。4節にこのように書いてあります。そのうちに彼らは言うようになった。さあ我々は町を建て、頂が天に届く塔を建て、名を挙げよう。我々が全地に散らされるといけないから。この話の中に3つの大切なポイントがありますが、一つは天に届く塔を建てるという考え方、もう一つ自分たちの名を挙げようということ、そして全地に散らされてはいけないという考え方なんですね。その天に届く塔を建てるということは、自分たちの権威をそこまで主張する、これは町であります。そして町の中心はその塔である。その塔は宗教的な意味と政治的な意味両方持つ。そのことを後でもう少し考えたいと思いますけれど、まずそういうものなんですね。それが町の中心、人類全体の町の中心となる。その王と、王は祭司で、その王は全部支配する。それは自分たちの権威は天に届く、つまりその塔は究極的な権威の象徴というものになってしまいます。名を挙げようということは、そのリーダーたちの野望というものを表している。自分たちは自分たちの力で偉くなる、自分の名前を主張する、私は一番ですっていうような、人間の傲慢ということをここで表している。そして全地に散らされてはいけないという考え方は、ちょうどですね、神様の命令の反対なんです。神様は全地に満たせという命令を与えてくださいました。埋めよう、増えよう、そして全世界に広まっていって全世界を神の皆のために支配するということは、神様が全人類に与えてくださった命令ですけれども、そうじゃなくて、私たちはこの一つのところに住んで、この一つのところから全てを支配する、私たちのやりたいようにやるというような、直接ノアに与えられた契約に逆らう人類のリーダーたちの罪はこのように記録されているわけですね。このバベルの塔の宗教、政治はどういうものだったかということを、ここに細かく書いてあるわけではないので、それをここから簡単に理解することはできませんが、実は昔のいろんな宗教を見ますと全部似ていて、そしてこのバベルの塔に基づいているものではないかということを思います。アフリカの昔の宗教、南アメリカの昔の宗教、バビロンあたり、つまりイラク、そのあたりの昔の宗教、あるいは中国の昔の宗教は塔を象徴として使ったり、他の それに似ているような建物を象徴として使ったり、王は祭司になったり、あるいは王は神様そのものになったりします。その王の権威、神々の権威は一緒になって、そしてその塔、あるいはその似ているような建物はその象徴になったりします。昔の南アメリカ、アフリカなどのこういう宗教はバベルの塔の宗教です。実は昔の日本の神道も似ているようなものです。神道の場合は天皇と呼ばれるものですね。天の麗しいというものがただの人間ではなくて神の子孫である。そしてそのものが全人類の上に立って、その人に従うことによって祝福が与えられるというような考え方がありましたけれども、バベルの塔の考え方はそのような考え方なんです。すべてがその一人の王の下に立って、その王に従わなければ、つまり天に届く塔がそこにある。その天に届く塔の権威に従わなければ、天からの祝福は入ってこない。その一つの塔の上に立つ一人の王は全人類を支配する王、アレクサンダーとかゲンギスカンとか、みんな野望として持ってたものが、このバベルの塔の時にある人物がそのような権威を持ってた。そして自分の名前を挙げよう、そして他の人類は自分から離れないようにしようとした。これはバベルの塔の罪。そしてバベルの塔の罪は、神様は裁くときに、結局人類はあちこちに世界に散らされましたけれども、あちこちでバベルの塔のような宗教をみんな作って、そしてその同じ全人類支配しようという野望が今でもよく出てきます。スターリンでもヒトラーでもそのような野望を持ってたわけでしょ。バベルの塔の罪、バベルの塔の人間の神に逆らうところが創世記に書いてありますけれども、その時に神様が裁きを行いました。その裁きは人類にたくさんの言葉を与えてくださることによって、お互いに通じることができなくなってしまった。それでバラバラになって全世界に散らされて、神様がその裁きを行うことによってご自分の計画通りに人類は成長していくということをさせましたけれども、たくさんの言葉が与えられるという裁きは、ただ単にですね、ある人は木という言葉で、木というものを指して、他の人は tree という言葉でそれを指すというようなものではないんです。文法が違ったり、その文章の構造の、ところなどは違ったりして、見方が違うんですね。その世界を解釈する観点が言葉によってところどころが違うんですね。そういう意味でお互いに通じ合うということは難しくなる。考え方が違ってくる。神様の御言葉に逆らって、言葉によって見方が少しずつ違ったりしますと、宗教も変わる。いろんな毎日の生活のことも変わる。それでお互いに通じることは難しくなって、お互いに信頼できなくなってバラバラになる。それは実は一人の人間が、それはアレクサンダーでもゲンギスカンでもですね、ヒトラーでも、一人の人間が全世界を支配してとんでもない独裁的な政治を行うことができないようにという裁きで、裁きではある。毎日ビジネスをやっている時に言葉が複数あるということは大変だということをみんな経験しているように、裁きでもあるけれども、同時に祝福でもある。バベルの塔のような宗教、バベルの塔のような支配をもう一度作ることは不可能。全人類を そのように支配することができませんということになります。しかし黙示録の最後のところになりますと、正しい良い意味のバベルの塔ができているという言い方もできます。主イエスキリストが全人類を愛の契約をもって支配し導く王である。すべての人間は一つの言葉をしゃべるということではないけれども、言葉の一番中心的なところは一つとなる。それは神に対する信仰。そこに一致があるならば、言葉の一致も、あるわけですね。その言葉の本当の深いところ、本質的なところの一致というものがあるわけです。最終的に人類は一つになる。そして私は思いますが、天国に行った時に、その新しい人類は一つになる時に、みんな一つの言葉、例えば英語を喋るようになるということではなくて、みんながたくさんの言葉を喋ることができるようになる。それでいろんな観点から事柄を考えたりできるようになる。そのように神に対する信仰においての一致、そして言葉による複数の観点からその一つの信仰を見たり考えたりすることができるようになるということは、神様の本当のバベルの塔ですね、その正しいバベルの塔、新しいエルサレムにおいて実現されます。しかしそれはバベルの塔の今創世記の11世紀11章の話から遠い将来の話であります。ここでは神様は裁きを行います。言葉はバラバラになる。人類はお互いに離れて全世界に住むようになります。そして正しい礼拝を行っているところがもうなくなってしまった。神様は新しいスタートをしなければならない。アブラハムを選び、アブラハムにご自分の契約を与えてくださる。それは次の時の話です。